兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて、生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人、罪に惑わされて固くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。数ヶ月前のことですが、ある美しい春の日、私は六甲山に登りました。お客さんが来るたびに何回も車で六甲山からの100万ドルの夜景を見に行ったことがあるけれども、上まで歩いた経験はありませんでした。神戸に住んでいて、少なくとも神戸のシンボルの六甲山に一回登った方がいいと思って、朝早くからその頂を朝鮮市に出かけました。阪急電車に乗って岡本駅から登り始めました。少し歩くと道が結構急な坂になりましたが、天気と風景がとっても良くて疲れをあんまり感じませんでした。しかし登れば登るほど足が重くなり、息も少し苦しくなりました。そしててっぺんまでの距離の三分の一しか登っていなかったとき、息切れして休憩する必要がありました。休みながら、いただきまで登る力があるかどうかと心配し始めました。もしダメだったら、できるだけ早く挑戦をやめた方が賢明だと思ったのです。私はそこまでは一人で登りましたけれども、山道の50メートルぐらい後ろに一人のおじいさんがほぼ同じペースで私についてきました。しかし休憩している間、彼は私に追いつきました。挨拶を交わしてからおじいさんは私にこう言いました。足が結構早いですね。山歩きをよくするんでしょう。ずっと後ろからついて登りましたが、追いつくことができませんでした。外人さんはどこへ行っても車に乗るから足が弱いと聞いていますが、あなたは早いですな。おじいさんのお話を聞いた私は不思議に調子を取り戻して、新たに頂を挑戦する決心をしました。そして疲れをすっかり忘れて、自信を持ち、ずっと休まずにてっぺんまで頑張りました。やっと六甲山の頂上に到達すると大喜びました。しかし、頂に着いたとき、血行の疲れを覚え、岡本まで歩いて下る気が全くなかったのです。ですから、家内に頼んで車で迎えに来てもらいました。やはりおじいさんの励ましの一言で、私はやめずにてっぺんまで登ることができました。彼は私の努力を認め、褒めてくださいましたので、新たな力と決心を得て、六甲山の頂上を征服しました。おじいさんは私にとって赤の他人でした。名前もところも知らない人でした。しかしながら、私はおじいさんのお話から力と励ましをいただき、今もその言葉を覚え、ありがたく感謝しております。今朝与えられた御言葉に、このことが記されています。今日という日のうちに、日々励まし合いなさい。この箇所に、励ますと訳されたグリシャ語の単語は、 新約聖書によく使われています。その単語の根本的な意味は、そばに来てくれることです。つまり、相手を助けるためにそばに来てくれることです。また、日本語で励ますと訳された単語は、英語で encourage となります。その単語の最初の部分、N は作ることです。そしてその次の部分、courage は勇気の意味があるので、encourage、すなわち励ますは勇気を作る、つまり勇気を与えることです。ですから、今日の聖句、日々励まし合いなさいにおける励ますの意味は、何よりも相手を助ける、勇気を与えるために、そばに来てくれることではないかと思います。先ほどのおじいさんは、私のためにちょうどそのことをしてくれました。私のそばに来て、助けるために、ポンと言葉をかけ、勇気を与えてくださいました。励まし方はいろいろあると思います。次の二つは大事ではないかと思います。まず言葉を通して相手を励ますことができます。心から感謝の言葉や褒める言葉や相手の努力を認める言葉などはとっても大事です。私が六甲山の登山中に一言でやめようかなと思う心から頂上に到達するまでへと変わりました。褒める言葉は批判する言葉より力がはるかに大きいです。褒められたら相手はその良い行動をもっと表しますが、批判されると変わるどころか相手に対する恨みまでも抱く可能性があります。私たちの言葉は力があります。人を励ます力があるし、人をダメにする力もありますから、言葉を大事に用いるべきです。第二に、私たちの行動を通して相手を励ますことができます。行動を通して模範を示すから、ある場合、私たちの言葉よりも行動が強い影響を与えます。相手は私たちの良い行動を見て、私もそのように生きることができます。私もその同じ信仰を抱くことができます。私もそのように人を愛することができますと考えます。家族の者と友人と同僚も私たちを見ています。その私の行動は模範となり励ましになるのでしょうか。皆さん、今日という日のうちに日々励まし合いましょう。言葉と行動において神の助けで励ます人になりましょう。私を通して周りの者が主によって生かされますように努めていきましょう。